Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は精神科医の加山里香さん。派遣切り、格差社会、ネット難民など2008年は様々なキーワードが世の中を騒がせました。そのような事柄に対し精神科医の立場から発言をし続けているのが今月のお客様、加山里香さん。社会に翻弄される若者を見つめ続けてきた加山さんが振り返る2008年とは。今朝のキーワードは、心の時代って何？
加山さんにとって2008年、去年、
はい、
一番印象的なトピックスといいますか、事件は何ですかね。
そうですね、まあ、あまり明るい話はないんですけど、やっぱりその通り魔殺人、無差別殺人が多発したってことですね。
いろいろこうみんなコメントを求められる方々は、社会の閉塞感だとか、はい、不況がとか、
はい、
格差がとか、はい、いろんな理由付けしますが、なんかそれ以外のこともなんかあるのかなとか。
そうですよね、まあ、非常に何でしょう、今は私もね、病院でいろんな若い人たちにお会いしてても、やっぱ非常に若い人がこう自分の内へ内へっていう風にね、こう気持ちが向かってしまって、それでこう自分を見つめすぎるあまり、なんか自分って何のために生きてるんだろうとか、こんな人生意味があるんだろうかとかっていう風にこう考えすぎてしまって、こう爆発するっていうようなケースも増えていて、なんかこううまく自分のバランスが取りづらいようなね、若い人も増えてるように思いますね。
そうですね、そういう若者たちに対して大人は、何難しいこと考えるからいけないんだとか、もっと運動でもしろとか、まあ、こういう安易な思いつきの解決策をぶつけてきたりもするわけですよね。
そうですよね、だからまあ基本的にはね、そういうふうにこう従来だったら、まあ仕事して、あとはまあプロ野球見たりとか、ちょっといっぱいやったりとかしてね、それでいい一日だったなんて言って、まあまた夜寝て朝目覚めるっていう、そういう人生生活で良かったはずなんですけども、まあ今やね、若い人たちがそういう人生じゃ意味がない、やっぱりこう自分らしく生きたいとかね、まあよく考えてみると、私たちだってその生きてる証なんていうものがねあるのかって言われれば、まあ考えてみるとそんなにあるわけじゃなくて、まあ毎日仕事して遊んできてるってことなんですけど、なんかそれじゃいけないんじゃないかっていうね、風潮も今あるような気がしますね。
あれですかね、世の中が心の時代とかみんなキャッチが出てきた頃から、みんなこう深く考えるようになってから、世の中いろんなことが起きてきたような気もしなくもないですね。
まあそうなんですよね、だから私たち精神科医もね、その心の病について知っていただきたいということで、心の時代だとか、物の豊かさから心の豊かさへなんて盛んに言ってきたんですけども、ちょっと今になってみるとね、まあそういうふうに心の時代といっても、こうじゃあそれ心の時代ってどうなれば心が豊かになるのかっていうような、まああまり具体的なイメージもないままにね、心の時代って言ってきてしまったような気もちょっとするんですよね。まあそこで、まあ若い人たちがそれを真面目にこうね、真に受けてというか、真面目に受け止めて、じゃあ心を充実させるってなんだろうとか、私の人生でこれ生きがいのある私らしい生き方してるだろうかとかって、こう非常にまあね、誠実に真面目に捉えすぎてて、そうするとこう分からなくなってしまうっていう ね、ちょっと責任も感じてます。
加山里香さんは心の専門家って、まあ一括りに言われる場合もあると思うんですが、精神科医ということで、その加山里香さんの心のメンテナンス、おそらく心の中はバリバリ健康で、いつも日々どんな困難にも屈することなくというふうに思ってる方もいると思うんですが、いかがでしょうか。
私はね、まあこれはよくね、いろんな人の悩みを聞いてて、自分も参ったりしないんですかって言われるんですが、これはね、またこんな言い方するとちょっと誤解を受けるかもしれませんが、お仕事なので、まあその仕事で病院でいろんな人の話を聞くときは、やっぱり距離を置いて自分をちょっと棚に上げて、私だったらとかね、もしこんなことが私に起きたらとは考えずに、もう自分はある種透明人間みたいにようにして聞くような、まあ、トレーニングっていうんですかね、そういうのをまあ受けるわけですよね。なのでこう、まあなんかちょっとそういうこと言うと親身じゃないみたく聞こえるかもしれませんけども、あんまりその感情移入しすぎたりとかはね、せずに聞くようにはしています。なので、まあ、その仕事でね、まあ、へこむっていうことはそんなにないんですけど、まあでもね、私はね、なんて言うんでしょうかね、自分は非常にこう楽観的だったりとか、真面目じゃない面がとてもあるんですよね。なのでね、よくね、脱力しすぎてるって言われるんですけど、まあなんか うまくいかなくてもまあしょうがないやとか、まあ、こんなもんだろうとかですね、まあ、非常に自分に対して見切りが早いんですよ、見切りのつけどころが。
それはあの人生の極意ですね。
まあ、だからねちょっとね今向上心とかね、成長とか流行ってますけど、はい、ちょっとねそれとはね無縁だったりしてね、問題もあるんですけどね、いろいろ
あれですね。カメリカさんがその去年のトピックスで取り上げた例えば秋葉原事件の、まあ、犯人であるとかですね、いう連中はどちらかというと格差の中ではですね、まあ、下の方にいて、はいはいはい、苦悩してる人たち、はいはい、その一方でなんかこう IT で成り上がったりとかですね、なんかビジネスセミナーかなんかに通って、はい、必死に自分を高めてゆくゆくは起業するんだみたいな、そういうやったら勉強熱心 で人と人脈作るんだ、なんとか人材交流会行ったりとかいうそういう若者もいっぱいいますね。
そうですよね、
なんかことを成し遂げなきゃいけないんだっていうね、まあ、立身出世主義って言うんですか、新立身出世主義というんですか、そういう連中も結構いたりして、適当に生きるっていうその中間が少ないような気がしますね。
そうなんですよね。で、そういうね、向上心バリバリ溢れてる人たちも、まあ、中にはねそこで成功を手にして、はい、その後ですよね、やっぱりこう、ふと虚しい気持ちになってね、やっぱこれ何のためにこれやってたんだろうとか、あるいはそう成功を手に入れると今度は、まあ、いつまでもねトップでいられるわけはないので、またこうちょっと落ちたりすることもありますよね。そうしたらもう不安になってしまってね、今度変な占いみたいなのに頼ったりとかですね、
まあ、
そういうことになってしまい、また私どものようなね精神科に、まあ、やってくるなんていう方も少なくないんですよ。だからこう、まあ、成長のゲームをやってる時はなんかやりがいがあるんだけども、まあ、あのね堀江門さんなんかもそういう面もあったのかもしれませんけど、いざ成功を手に入れたら今度は一体何をやっていいか分からない、まあ、で、まあ、急にねなんかこうボランティア活動にまた目覚めて、またそれもいいんですけども、もうのめり込んでしまったりとかね、まあ、そういう極端なタイプの方っていうのもね少なくないんですよね。
そうだ、その一方で昨年だけのことじゃないですけれども、そのスピリチュアリズムっていうんですかね、まあ、占いといいますか、そういう番組もいつかありましたけど ね、そういうものに頼る人たち、あなたの前世は何々よというふうにラベルを貼られるとすごい喜ぶ人、
はい、
こういうのも一つ若いやつの特徴ですね。
そうですね、だからこう自分の、ね、内面いくら見つめても何のために生まれたのかとかね、何のために生きてるのかなんていうのは、まあ誰もわからないわけですよね、そういう時にこうふとね、あなたは前世で非業の死を遂げた将軍のその恨みを晴らすために今の人生があるとかね、なんかそこでね、悲しい死を遂げたロシアのね王女様のあなた生まれ変わりで、その人の悲しみを背負っているから今あなたは苦悩してるんですよとか言われると、そうだったのかってこう腑に落ちるっていうようなね人たちもいますね。
いますね。
で、まあ、そこで腑に落ちてね、ちょっと気持ちがすっきりするなら、まあそれはそれでいいとは思うんですけども、またそこでこうもう止まってしまって、まあ私はそのね、まあ大体前世っていうのは、あなたはまあ前世も今と同じような一般市民でしたとか人はあまり少なくて
大
体ね貴族
ね、そうですね、武士とかね、
そう、そういうねドラマチックなね、あのものなんですけども、まあそこでもうそっちに今度はまってしまうとかね、まあそういう人もいて、それはそれで私問題だなというふうにすごく思ってるんですけどもね。
そうですね、